マタイによる福音書の第27章の57節から66節、新約聖書にある神の言葉に聞きます。マタイによる福音書の第27章の57節から66節、新約聖書58ページの下の段となります。夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトのところに行って、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな天布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。あくる日、すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとパリサイ派の人々はピラトのところに集まって、こう言った。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていた時、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちには万兵がいるはずだ、行ってしっかりと見張らせるがよい。そこで彼らは行って墓の石に封印をし、万兵を置いた。先ほども祈りの中でも触れましたけれども、今私たちは受難節、レントと呼ばれる時の中にあります。そして今日からの1週間、日曜日から次の日曜日までの1週間は、実は教会にとってはクリスマスと並ぶような特別な時でありまして、まあ、受難週と呼ぶ1週間であります。そしてイースターという日が次の日曜日にやってくるのです。この受難週のことを覚えて、今日からの1週間を過ごしたいなと願いながら、私もここにおります。実は今日読みしました聖書の箇所、マタイによる福音書をずっと最初から読み続けてここに至ったのでありますけれども、この聖書の箇所も受難週の出来事を伝えています。受難というと、主イエスキリストの十字架の死ということを私たちは思うものでありますが、今日の箇所に記されている主イエスの葬りの出来事も受難週の一週間の中に起こったことです。主イエスが十字架につけられましたのは金曜日でした。そして午後3時に息を引き取られたということが、今日の聖書の箇所の前に十字架の場面で語られています。3時ごろですね。そして57節、今日の聖書の箇所には夕方になるととあります。つまりこれは金曜日の夕方のことなんですね。主イエスが十字架にかかって息を引き取られて死なれた後、その日の夕方のことであります。そして、ここで、主イエスの遺体が、引き取られて、そして墓に葬られたということが今日の箇所で語られています。そして、少し置きまして62節のところでは明くる日とあります。これは翌日の土曜日のことになりますが、そこでの出来事がやはり語られています。つまりこれは受難週なんですね。そして28節を、28章の一節を見ていただくと、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方と、次の章のイースターを告げる箇所には そのように記されて日曜日がやってくるわけです。つまり受難週の金曜日から土曜日までのことが今日の聖書の箇所に語られているということになります。そしてここには最初に一人の人が登場します。主イエスが葬られる場面でヨセフという人が登場するんです。私はここを読むたびに不思議だなと思うんです。どういうことかと申しますと、この福音書の初め第一章にもやはりヨセフという人が登場します。別人です。最初のヨセフはシュエスの父です。でも今日の聖書の箇所はそのヨセフとは違う人です。でも初めと終わりに誕生とシュエスの死の場面でやはりヨセフという人が出てくるんです。そして、この二人とも共通点がありまして、名前が単に一緒というだけじゃなくてちょっと目立たないんです。マリアの方は目立ってましたよね。で今日の聖書の箇所でもヨセフっていう人がなんかさっと出てきてさっと消えていくじゃないですか。目立たないんですけれども非常に大事な役割を果たしています。そして2人とももう少し共通点ありまして、あんまり言葉を話さないということです。セリフがないんです。こういう人物が最初と最後に出てくるヨセフという人が、私は読むたびにこれはとっても不思議なことじゃないかなって思えてならないんです。今日の箇所に登場しますこのヨセフですけれども、このヨセフは今日の聖書の箇所には紹介がされておりまして、短い紹介ですけれども有股屋出身の金持ちであったと書かれています。マルコによる福音書にはこの人はユダヤ人の議員であった、主イエスに、十字架刑を、十字架刑の判決を下した最高法院のメンバーであったと書かれていますが、ルカによる福音書にはヨセフは議員であったけれども、その判決には同意していなかったということも書かれています。さらに今日の聖書の箇所にはこの人もイエスの弟子であったとございます。このヨセフは一体いつどのようにして主イエスの弟子になったのかということについては何にも語られていませんから分かりませんけども弟子であった。さらにヨハネによる福音書にはこのヨセフはイエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたと書かれています。4つ福音書があるんですが、それぞれ書き方が違う、強調点が違う。でも合わせるとこの人がどんな人だったかっていうことがちょっとずつ分かってくる、そういう感じがございます。そして、おそらくこのヨセフもまたシュエスが十字架にかけられましたときに55節以下に婦人たちが見守っていたとありますけれども、これ同じように遠くから、このヨセフもまたシュエスの十字架の死のありさまを見ていた。エロイエロイレマエリエリレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれて死なれるキリストをじっと見ていた、そういう人であったのであります。そしてシュエスが息を引き取られると彼はこの十字架の死の後に変わる、いな変えられるんです。これまで弟子であることを隠していた人です。その人が ピラトのもとに公然と言って、主イエスの遺体を引き下ろさせてくれ、引き取らせてくれ、で葬らせてくれるように願い出るわけです。ピラトにそうやって願い出ること自身とても勇気のいることでしたし、自分がキリストの弟子であるということを公表することを意味していました。今までできなかったことをした、しかも十字架の死の後でなんです。十字架につけられた救い主なんて信じるんじゃなかった、そういう人の弟子になるんじゃなかったというんじゃないんです。そうじゃなくて、主イエスが十字架につけられたところで主イエスへの従い方が変わってくる、そういう人物として、ここに登場するわけです。いや、もう一つ言うならば、十字架のキリストの死がこういうことをもたらしているわけです。この人はピラトのところに勇気を出していって、遺体を渡してくださいと、十字架にかけられたあのイエスの遺体を私に引き取らせてください、そして私に葬らせてくれと言って願い出て、そして許可を得るわけです。そしてその通りにするわけです。なぜそんなことをしたのか、なぜそんなことをしたのか、実はもしかすると私はこの人自身もヨセフ自身もその理由を尋ねられると困ったかもしれないと思います。もうそうせずにはおれなかった、うまく説明できなかったかもしれない。もし理由があるとすれば、マタイによる福音書が書いていることはただ一つのことです。この人もイエスの弟子であったと57節にございます。いいですか、この人もなんです。このもが大切。この人も弟子だった。他の弟子たちと同じように、この人もということが一つの意味でしょう。でもどうでしょうか、それだけじゃ実はない。マタイによる福音書は教会ということを非常にとても大切にしている福音書です。教会で読まれた最初の読者たちは、教会の礼拝に私たちと同じように集っている人たち、実はマタイはここでそういう教会に集っている人たちのことをここでひょっと意識する。教会に集って、洗礼を受けて教会に集っているということは、イエスの弟子として生きるということです。私たちもイエスの弟子です。私たちもイエスの弟子です。そしてこのヨセフもイエスの弟子だったというのです。そして弟子だったから葬った。このヨセフは主イエスの弟子の姿を示していると、とっても古くからそのようにして読まれてきました。弟子のなすべきことをここでヨセフはしている、こういう読み方がございます。ヨセフは十字架につけられたキリストの遺体、体を引き取って自分の墓に葬ったとあります。実は教会でも私たちも同じことをしているんじゃないか。取って食べよ、これはあなた方のために裂かれた私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。来週久しぶりに聖餐式をします。イースターを祝いながら聖餐の恵みに預かりたいと思います。楽しみにしています。実はその聖餐の言葉っていうのは、今も私が申し上げましたけれども、パンを配るところで 取って食べよ、これは私の体である、私を記念するためこのように行いなさいと言われる。つまり私たちはキリストの体を引き取って食べて自分のうちに入れる。ヨセフもここでその意味では似たことをしている、いやつながることをしている。キリストを引き取って十字架につけられたキリストを恥ず、恥とせず、この十字架につかれたキリストを喜びを持って受け入れて自分の墓に葬る、そういうことをしているわけですね。まあ、そういう弟子の姿がここに示されていると読まれてきました。私はこの読み方は捨てがたい読み方だと思います。そしてまたヨセフはここでシュエスの家族になっていると言っている人もいます。ちょうど最初に先ほど私ヨセフという最初のお父さんですよね、最初に出てくるのは、でここにもうお父さんヨセフはどうなってたかわからないんですが、もしかしたらもう先立たれていたかもしれません。でマリアは教会の中に、最初の教会員の名簿の中に名前を連ねていますが、ヨセフの名前出てきませんから、そう考えられてきました。でもここでその代わりっつったらなんですけれども、このヨセフという一人のキリストの弟子になった人物がキリストの遺体を引き取る。通常死刑囚の遺体の引き取りというのはローマにおいてもこのユダヤにおいても家族だけに許されてきたことだと、言われています。例外的にこのヨセフにはその家族にのみ許される遺体の引き取りが許されるのであります。つまりシュエスの家族になって、家族のようになって、シュエスを引き取るんです。そういえば教会っていうのは神の家族と言われます。一番上のお兄ちゃんがキリストなんですよ。父なる神様が父、そして一番上のお兄さんがキリスト、そのもとにあるのが私たちなんです。神の家族です。そして弟子である者たちが同時にそこにいるわけですね。そしてそのここでこのヨセフがそういう家族のように家族にされて、家族の一員としてキリストの家族の一員としてキリストの遺体を引き取って葬っている。そういう姿がここに語られているわけです。これは私は私たちも同じであ あるということを覚えることができると思います。私たちもキリストと血がつながっているわけじゃないけれど、またお互いに血がつながっているわけじゃないけれど、神の家族としてここにいるのであります。こんな光栄はないんです。ところで今日の聖書の箇所、シュエスがこのように墓に葬られたという聖書の箇所ははっきり言ってあまり目立ちません。私今回ちょっと調べてみまして、少々面食らったと言いますか、驚いたことがあるんです。改めて調べて驚いたことは、まあ、いろんな説教者がマタイによる福音書から説教してるんですけども、多くの説教者たちかなりのパーセントで割合で今日の聖書の箇所を飛ばしてるんです。ちょっと驚きました。しかし主が葬られたということは教会の歴史の中では古くからとても重んじられてきたことなんです。大切なこととされてきました。いくつかの証拠があります。それはコリントの信徒の手紙の1第15章の33節以下で使徒パウロという伝道者がこんな言葉を語っています。お聞きくださればと思います。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、 また聖書に書いてある通り復活したこと、つまり十字架につけられたこと、復活されたことと共に葬られたことっていうのもちゃんと入れられてるんです。実際聖書がそういうふうに語っている。また使徒信条という、全世界の教会の信仰の告白を先ほど私たちも告白しました。これも非常に古くから教会の中でここが大事、ここが大事、ここが大事っていうふうにして語り継がれてきたことです。その使徒信条を見ますと、先ほども私たち一緒にご一緒に唱えましたけれども、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえりとなって、やっぱり葬られたことがちゃんと加えられているのです。十字架と復活は大事だけど葬りは大事じゃないなんてことは最初の教会は言ってない。教会はこのことをとっても大事なこととして覚えてきたのです。どうしてでしょうか。どうしてこのことが大切なんでしょうか。なぜ葬られたということがわざわざ言われなくちゃいけないんでしょうかね。十字架につけられて死んだんだから葬られたのは当たり前じゃないかみたいなことを言えなくもないんですよね。でもそうはしないで、ちゃんと葬られて墓に葬られたんだということが語られるわけです。このことについては教会の中に一つのもうはっきりとした説明がございます。それはこういうことです。葬られたということは主イエスが確かに死なれたということを意味するということなんだと。そして近藤克彦という神学者であり牧師である方がおられますけれども、この近藤克彦先生は、このキリストは3日の後に復活されたということを、教会は重んじてきたと。そしてこの3日の後ということは主イエスが確かに死なれたということを意味する。つまり今のように医学が発展してないので死んだと思っても死んでなかったみたいなことがあるんです。今でもたまに起こるんです。だから私はすぐには絶対葬儀しませんし、法律でも何時間のうちにしか火葬しちゃダメですよってのを定められています。で当時は3日という期間が確かに死んだということを明らかに示す期間だったんです。ですからこの3日の後っていうのは重要でして、確かに死んだってことを意味する。そして近藤先生はこの3日っていうのは非常に重要なんだと。そしてこう言われます。主は十分にしっかりと苦しみしっかりと死なれました。そして続いてこんなことを言われます。人間の霊でも本当の許しはしっかりと叱った後にあるものです。しっかりと叱ることなしに本当の許し、その人を変える力を持った許しはなされません。主イエスが苦難を極めしっかりと死なれたことは、私たちにとっては私たちに代わって神の裁きをしっかりと負われたことを意味します。私はこの言葉とってもいい言葉だなと思うんですね。しっかりと死なれたということはしっかりと許されるということと一つのことだと。そして私はもう一つのことを加えたいと思うんです。しっかりとキリストが死なれたということはしっかりと生き返る、よみがえるということと一つのことですと。確かな死は確かな命なんですね。確かな死は確かな許し。私たちは今日から 受難週を過ごしていく。私はこのことを覚えたいと思うんです。キリストはしっかり死なれた、十字架でしっかり死なれた、だからしっかりと私の罪も許されてる。そしてキリストはしっかり死なれた、だから私の命もしっかりと救われる。牧師をしておりまして、こんなことを何度か尋ねられたことがございます。イエス様は神の子で全てをご存知だったんですよねって、先生も何度もそうおっしゃいますと。で、十字架について死ぬこともご存知でした、そして復活することもご存知だったんですよねって、創世書に書いてありますよねって。それならイエス様の苦しみってどういうことですかって。それは苦しみって言えるんですかって。もう生き返るって分かってんだから、復活するって分かってんだから、それ苦しみですかって。それどういうことですか、どういうことと思われますかと尋ねられたことが何度かあります。私はこういう質問を、それは不信仰な質問だと切り捨てるつもりはありません。私も同じように思ったことあります。この質問に答えることは結構難しい。でもはっきりしていることがあります。今日の聖書の箇所はで語られていることがその一つの答えと結びついていると思います。先のこの質問なんですけど、言ってみればこういうことでしょう。イエス様と私たちは違うよねって、イエス様はいいよねって、死んで復活するってことがはっきり分かってたから。でも私たちはそうじゃないでしょう、私たちはどうなるか分かんないじゃないのって。イエス様はもう死んで復活するって分かってたんだからいいよねって、私たちはそんなんじゃないねって、死は怖いよねっていうことですよね。どう思われますか。このことに私はちゃんと答えることはちょっと難しいと思いますけれども、聖書が語っていることがございます。それはキリストはちゃんと死なれたということです。間違いなく本当の死を、死の中の死を死なれたということです。だからこのことがどうしても言われなければならなかったんです。本当に大切なことなんです。朽ちていったんです、キリストの体も腐っていったんです、キリストの体も。だからこそ私たちの許しも命も確かになるんです。去る3月11日の朝、早朝でしたが、私事で恐縮ですが、私の父が、死去しました。ホスピス病棟に入院してしばらくの闘病生活を送って召されていきました。死の直前にも少し話を電話がかかってきて、妹が付き添っていたので話すことができてありがとうって、また会いましょうって言って電話を切って、それからもうほどなく息を引き取りました。父は若い日に洗礼を受けてました。そして私が生まれる頃には教会離れてました。そして教会に行ってるって言わないんです。行ってたって言わないんです。洗礼受けてるってことも、受けてたってこともなかなか言わないんです。言い始めたのは私が神学校に行ってからでした。そして牧師になった頃に教会に戻ってきました。 母も信者になってました。その頃私の家には不思議ななってますか、導きが与えられたんだなと思ってますが、本当に感謝すべきことだなと思ってます。で、教会に来て、教会の中で歩んで晩年を過ごされました。ただ私と会った時には信仰の話をすることは あんまりなかったです。で、でも父が属していた教会の牧師やあるいは教会員の方たちと話をする機会があって、教会の中で私が思ってる以上に喜びを持って生きてたんだってことを知らされて、ここに戻ってきました。私たち兄弟のことや家族のことを気遣ってたよっていうようなことも聞いて、ああと思いました。召されてから初めて気づいたこともたくさんありました。そんな父の葬儀が教会で行われて、御言葉の恵みに預かり、属している教会の牧師が司式をしてくれて、そして、葬儀が行われました。そして葬儀の後、ちょうどやっぱり3日経ったぐらいですね、死からですが、葬儀の後火葬に伏します。火葬場にみんなで行って、家族だけでしたけども、コロナ禍のこともあるので家族に兄弟と3人兄弟とその家族ですね、行って火葬場で火葬しました。収骨まで少し時間がありました。妹の配偶者といいますかパートナーは、教会と無関係に生きてきた人です。で、教会のお墓を一度も見たことがないので行ってみたいって言ってたんです。そしたら牧師が、近くにあるのでこれから行きましょう、今待ってるまで2時間ぐらいあるので、時間が来るまで2時間ぐらいあるから、教会の墓に行きましょうって言って、その妹と妹 の、 夫と、そして弟と私とで墓に行きました。牧師に連れられて、ちょっと小高いところにあるお墓 でした、少し距離がありました。歩きながらいろんな話をしながら歩いてきました。いいお天気でした。空気が澄み切ってました。雲一つない、いい天気だねっていう話をして、そして墓について、そして妹のご主人が言うんです。これが教会の墓かって言うんです。そして私も墓の前に立って、ちょうど私たちとの教会と同じような墓です。で、家の形をした墓、その墓の前に立ってじーっとしばらくみんなで黙ってました。そして私は思い出したんです。思い出してたんです。ちょっと職業病かもしれませんけれども、ああこれからここで火葬が済んだら説教会に戻って、やがて日曜日が来たら今日のこの聖書の箇所の説教をするって、イエス様が墓に葬られた ところの説教をする、この御言葉に聞くことになるということを思っていたんです。思い出したんです。そして、ああこういうことなのかと思いました。墓の前に立ったところでイエス様が墓に葬られたっていうことがどんなに大きな意味を持っているのかということをもう一度新しく気づかされました。妹のご主人が言いました。ここはいいところだなって言うんです。いいねって、こういうお墓なんだ教会はって、私もいいとこでしょって言いました。できるだけ心を込めて、父の体はもう目にすることができない、焼かれて灰になってやがてここに葬られる。でもそこのところで墓を見つめるところで、キリストもやっぱり葬られた、そのことがあるってことはとっても大事なことなんじゃないか。もしこのことがなかったら墓を見るときにも墓の前に立ったときにも随分違うことになるんじゃないか。私はそう思えてならないか。 人は皆死ななければなりません。そして死ぬ時は一人であります。人は死んだら葬られます。一人で葬られる、厳密に言うとそういうことですけれども、キリストが十字架につけられて葬られたところで変わったんです。繰り返し私たちがマタイによる福音書を読み続けてきて、マタイによる福音書は主我らと共にいます、インマヌエルということがテーマだということを見てきました。実はここでも同じことが起こっているんです。墓にもキリストが共にいてくださる、死においてもキリストが共にいてくださるってことが起こった。ヨセフは自分の墓に主イエスを葬りました。そしてこの墓は新しい墓だったとマタイ福音書は書いています。新しいというのはどういうことでしょうか。単純な意味で取ると、作ったばっかりの墓、誰の体も置いたことのないお墓という意味でしょう。私はでもこれはそれだけのことじゃないかもしれないと思えてならないんです。どうして新しい墓でなければならなかったんでしょうか。どうして新しい墓って言われてるんでしょうか。ですね。私はここに望みがあります。墓が変わっちゃったんです。キリストによって少なくとも言えることは、墓が新しくなったんです。墓は人生の最後の最後に行き着く場所っていうのが当たり前のことでしょ。ここにいつかはここに入るんだねってよく言うじゃないですか。でいつかここに入ってそれで終わりっていうのが普通の意味でしょう。でもキリストの墓は違うんです。キリストの墓はそこで入って終わりじゃない、そこから始まるんです。ぽっかり穴が開くんです。そこが出口になるんです。新しい、そういう意味で墓になった、それが教会が信じてきたことです。私はこんなことを想像します。ヨセフはこの後もしかすると何度も何度もこの墓を訪ねたかもしれないと思うんです。キリストがよみがえられた後、ここにイエス様を葬ったな、ああここに葬ったな、そのことを思ったでしょう。そして同時にここから出て行かれたということを覚えることになったんです。そして彼はこう思ったに違いないです。自分もやがて入るだろうと、自分も入る、でも自分も出ると、出ることになると、そう思ったんじゃないでしょうか。これ命の門になったんです。墓は死で終わりじゃない。多くの人たち、多くのキリスト者たちがそのことを信じて生きてきました。私もそう信じます。父の死ということを通して、ああこの信仰だった、ここだった、このために自分はここに生かされて牧師として立てられているんだということをもう一度改めて覚えて戻ってきました。62節以下には弟子たちが遺体を盗み出して主イエスが復活したと言い始めるといけないから、墓に晩餅を置いて見張らせておくことにしようというようなことが書かれています。ここのことについて詳しく述べる意図もありませんが、こういう心配してるんですよね。復活を述べ伝えていた時に、教会が述べ伝えていた時に、遺体盗み出したんじゃないのって言われてたんですよね。いやそうじゃないよということが、ここでこういう空だったということが語られているんです。あるいはまたこれは現代的な意味を持ちまして、今日もいろんな批判がなされるんですよね。イエス・キリストが復活したって言って教会言ってると。だけどそれは人間の願望がの死というもので終わるっていうことをどうしても信じれない、受け止められないので、人間の願望が作り出したものだというふうに言われているんです。そういうことに対して違うよって一言言ってるんです。それが聖書です。人間って なかなか信じないんですよね。で、あの封印、墓に封印をし万兵を置いたっていうことの中にそういう人間の姿を私は見ますけれども、そんなことはものともしないで、キリストはイースターの日朝復活された。主イエスは確かに死なれた。この確かな死は確かな許し、確かな私たちの命を約束しています。感謝します。お祈りを捧げます。父なる神様、御言葉によって今日十字架にかかられたキリストが確かに死なれたこと、葬られたことを私たちに告げてくださいました。このキリストの確かな死は確かな私たちの許しと確かな私たちの命を私たちに約束しています。どうかここ以外のどこにもないこの確かな新しい望みの中に私たちを生かしてくださいますように、キリストイエスの御名によって祈り願います。アーメン。